初めての漢方森の都の漢方薬局雲竜堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ今日は何のお話ですか？
今日はですね、1年ぶりぐらいになると思うんですけど、ヘバーデン結節って特に女性がなりやすい病気で、指の第一関節が変形して痛くなっちゃうっていう、結構病気がなってる人意外と多いんですけど、それ最近プラスこういうものを使うと結構また結果が出てきたので、ご紹介できればなと思います。
指の関節の病気？
そうですね、一番先の上の関節が変形しちゃって、痛くなって、ちょっと例えばこわばりみたいにもなっちゃうので、だんだん痛み増すんですけど、最初例えばペットボトル開けづらくなったりとか。で、女性やっぱ多いんですね。で、これも完全にこれが原因っていうのは、ちょっとまだ難しくて分かりきってない部分もあるんですけど、ちょっと女性ホルモンが関係するんじゃないかって言われてるので、で、前回紹介した時は、実はトナカイの角すごい使ってますと、話をしたんですね。で、これは何かというと、トナカイの角っていうのが、女性ホルモンの材料になるんですよ。から、その、女性ホルモンのバランスが、原因と考えられるヘバーデンに、これは効く人多いと。で、もともとはその、漢方の先生って女性の先生も多いので、中にはやっぱり自分がなっちゃう方も結構いらっしゃるんですね。なので、まあ、漢方の先生になると、自分にそれを症状改善するために、何がいいかな、何がいいかなって、当然いろいろ、試すことになるんですけど、と、まあ、そのトナカイの角を使うと、軽減することが多いですよ、と、お話を聞いて、まあ、うちでも使うと、痛み軽減する人結構多いと。やはり、まあ、女性ホルモンを整える。まあ、ここは大事ですね。整えるトナカイの角が、まあ、一つは有効なんだな、というふうに使ってたんですけど、最近ですね、プラス、あ、こういうの結構効くなっていうのがあって、で、それは何かというと、純粋に軟骨を改善させるような生薬ってあるんですよ。骨とか軟骨を。そういうものも、併用したり。で、ヘバーデンって結構男性も、まれですけど、なったりした場合、まあ、相談は来るんですよ、やはり。ってなったら、女性ホルモン云々よりも、先ほど言った軟骨を改善する、回復させるようなものを使った方が結果が出やすいということで、トナカイの角に、軟骨回復させるものを足したり、もしくは男性だったら、まあ、そちらの軟骨の回復させるをメインで使ったりすると、これまで以上に結果が出るというのは。それで、ちょっと、1年ぶりに、第2弾みたいな形で。
追加情報。
そうですね。追加ですね。
さらになんか、これがプラスするといいよ、みたいな、
ね。そうです
ね。
ちなみに、その軟骨を増やすものって何ですかと聞くと、その由来聞くと、え、そんなものがっていう感じなんですけど、実は、鶏の足。
今ね、すごいピンポイントの来たな、なんか。
え？って感じですか？
なんか今一瞬、コラーゲンかなってなんかちょっと思っちゃったんだけど。
我々あんまり食べないですよね。あ、だからよくその関節の痛みにコラーゲンとかヒアルロン酸とかあるんですけど、それを食べたからってそのまま吸収されて、それがそのまま増えるとは限らないわけです。別に牛乳飲んで体内の牛乳が増えるわけじゃないですよね。食べて、細かく栄養に分解されて、また必要なものが作り直されるわけですよ。
そうですね。
野菜食べても筋肉を作られるっていう、そういうわけですよね。で、その、ヒアル酸とか、そういうものを、そのものを取るという以上に、体でヒアル酸を作るのを促した方がいいわけ。言ってしまうと。 実は鶏の足の成分に、そのヒアルロン酸を増やすものですね。だから軟骨と関節がスムーズに動くために必要なものを作るのを促してくれる成分が見つかって、最近結構変わるようになってきたんですよ。あ、もちろん、鶏の足がそのまま出てくることないですよ。ちゃんとそこから成分を抽出したものが製品だっていうので、そこは安心してください。
鶏の足がいきなり出てくるわけではない。
鶏の足が出てきて、これを食べてくださいとか、そういうこ
それちょっとびっくりしちゃう。ていうか、食べづらいな、随分。
と。それをやっちゃうと、ね、もう、うちなんて前も言ってるけど、血流一番良くするもの、血を吸うヒルとかミミズが一番いいんですよ。錠剤になったり、カプセルになったりしてるんですけど、カプセルになってるので、そう、してほしいんですけど、実はまあ、カタカナで、まあ、カタカナで英語で、鶏の足に含まれる、まあ、これは覚えなくて、ハス2っていう成分があるんですよ。
ハス2？
っていう、まあ、ちょっと急にかっこいい名前になるんですけど。
鶏の足がハス2ってなんかかっこよくなったんだけど、でもこれ私見たことある気がする。HAS
そした
の。
ら、まあ、注目されてる成分の一つなので、たまたまなんか別のもの読んだことがあるとか、それはあるかもしれないです。
そう
これ
か
が、
も。
そうですね。関節の中のこう、まあ、潤滑油となるヒアル酸を増やしてくれて、痛みを軽減するし、実際軟骨とか、まあ、マウスの実験とかやると、軟骨がこう改善していく、回復していくっていうのをデータも見たことがあるので、結構これはいいかなと思っています。
私でも言いながら思った、SK2 と勘違いしてるかもしれない。間違えた。そしたら、勘違えたらごめんなさい。結局、
もう、
それ、普通
ラ
に。
ジオも全く編集しないでやってるんで、もう SK です。
まあ、ハス2っていうのがいいわけですね。まあ、鶏の足のね、成分で。
で、もう一個知っとくといい成分が、これはまたすごい名前なんですよ。あ、ただ、すごい名前なんですけど、普通にシダの植物の根っこから取れるもの、根っこなんですけど、名前はすごいですよ。骨細胞っていう生薬。
骨細胞。あ、ちょっと患者博士的に説明するとね、骨が骨でしょ？鰓が砕くでしょ？胞が補う。で、骨細胞。これもあれですね、名は体を表すシリーズですね。
そうです。まさに骨が砕けるのを防ぐとか、砕けてしまった骨を元に戻すって意味で、骨細胞っていう、すご
読んで字のごとくですね。
い。そうですね。前回出てきた防油層に続いて、
防御創、本当だ。
そのまんまのものなんですけど、実は骨を強化する成分含まれてるんですよ。
実はっていうか、もう見ればわかる。
そうですね。
実はどころか、もうすぐわかりました。
成分も特定されてて、まあ、これも全然覚えなくていいんですよ。ナリンジンっていう成分がもう分かってるんですよ。で、それが骨を強化して、しかも、すごいのは記憶力も良くしてくれるっていうものなんですね。筋肉と骨を丈夫にしてくれるという。で、トナカイの角っていうもので、まあ、ホルモンバランス、特に女性ホルモンバランス整える。これは一つすごい有効です。ここにさっき言った軟骨、働きを良くするために、鶏の足の成分とか、この骨細胞っていうのを加えると結構トナカイの角だけに比べても結果が早く出るケースが今多いかなっていうことで、うちでも結構使っています。
ちなみにね、今、鶏の足っておっしゃったけど、よくこれ焼き鳥で軟骨ってあるじゃないですか。
あ、あれとは場所が ちょっと違う。
あれよりも足の方がいいんだ、鶏の。
私もそうなんですよね。なんか、軟骨には軟骨かなっていう、まあ、思っちゃうかもしれないんですけど。ただ、先ほど言ったそのヒアル酸を増やす成分は足に多く含まれると。
不思議、面白いな。
面白いですよね。いや、私も知らなかったんです、これは。
あ、じゃ割と最近の情報なんですね。
漢方のメーカーさんが、これ軟骨に、なんか問題あるといいですよって言って、何ですかって言ったら、鶏の足ですって、えって言って。
ねえ。
そうですね。だからもう世の中には知らない生薬どういう、 に活用できるものたくさんあるんだなという感じですけど。
白いな。で、しかもなんか後から分かってくるんですね。
そうですね。まあ、使われ方も、いろいろと発展して、例えばですよ。だから中国全体使われている生薬の種類って満単位なんですよ。で、満単位なんて日本で使われてないですよ、正直。なので、やっぱりいろいろ使って良かったっていうことで、まあ抽出して持ってきたり、製品化されると。日本のメーカーやっぱ製品化する技術すごい高いので、つけてくると、こうやって製品化になっていろいろ使って、いいですね、みたいなことで進んでいくんですけど、今回はこの鶏の足が面白かったので、ヘバーデン第2弾で紹介させていただきました。もちろんヘバーデンに限らず、まあ、純粋に軟骨が減ってるとか、関節が痛いとか、ね、そういうものでも全然使えるものなので、これも一つ、こう年齢ともにどうしても減ってしまうもので、いいかなと思いますね。
なんか聞いてて、もしかして、例えば骨粗鬆症に効いたりとか、痛風にも効くんじゃないかなって、なんかちょっと思っちゃいました。
痛風のメカニズムちょっとこれは難しいんですけど、だとどちらかというと炎症を除く。前に見たエミューですね。
エミュー、
エミューの鳥のエミュー。あれは塗っても飲んでも効くので、そういうものも使えるんですけど。骨とか軟骨には。もちろん鹿の角とかも強化はいいんですけど、関節とか軟骨になると結構鶏の足併用すると面白いと思う。という感じで。
ちょっといろんな知識が学べるな、この番組。いや、すごいいい番組ですね、自画自賛ですけど。
いや、
本当。
無理なんで、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ面白かったです。鶏の足ね。
あったです。
はい。今日もありがとうございました。
ありがとうございます。